ている人がいました。最初の教会の時代にですね、教会が生まれたばかりの時に、サウロという人がいました。そのね、サウロさんは、教会が大嫌いだった。イエス様を信じる人たちが大嫌いだったんです。どうして大嫌いだったかっていうと、十字架にかかって死んだ、あのイエスという人を、神の子だ、救い主だ、そういうふうに信じているということがどうしても許せなかった。自分たちは一生懸命やってきた。自分たちは真面目にやってきた。それなのに、その自分たちのことを罪人だと言って、自分たちのように一生懸命やってきた人たちのことを罪人だと言って、そのイエスを信じたらその罪が許されて救われる。そんなことをどうしても信じることはできませんでした。そしてそれをほっとくことはできませんでした。どうしてほっとくことができなかったかというと、その教えが問題だった。このイスラクリスチャンの教会の教えが問題だっただけではなくて、このクリスチャンの輝きが問題だったんです。クリスチャンが輝いて生きているのが我慢できなかったんです。サウロさんはこの間、ブレイブでも聞きましたし、大人の礼拝でも話しましたけれども、ステパノという最初にイエス様をこの信じているがゆえに殺された。これをね、殉教者っていうんだけれども、難しい言葉で殉教者っていうんだけれども、この殉教、最初の殉教者であったステパノ、イエス様を信じているがゆえに殺された人、その人があまりにも輝いて、あまりにも堂々と生き生きと死んでいった。自分たちのために祈りながら、この罪をこの人たちに負わせないでください、許してください。そう祈りながら死んでいったそのステパノの姿に、サウロさんは、これは大変だと思いました。これは潰さなきゃいけないと思いました。だから、サウロさんは一生懸命もう、燃えるようになって教会を迫害しました。教会を潰そうとしました。教会の人たちを捕まえようとしました。また殺そうとしました。そしてサウロさんはエルサレムの町に教会の人はたくさんいたんだけどね、教会の人が逃げていく、エルサレムから他の町に逃げていくときに、ダマスコという町に逃げていく。そのダマスコという町まで行って、教会の人を捕まえようと思いました。そしてね、このパウロさんは多分馬に乗ってたと思うけれども、このね、ダマスコの方に向かっていました。その途中、もう眩しい光が天から差してきて、パウロさんを照らしました。もうパウロさんはね、もう目が開けてられなくてね、もうこんな風になってね、最後はね、もう倒れてしまったと聖書に書いてあります。そして、一つの声が聞こえました。サウロ、どうして私を迫害するんだ？どうして私を迫害するんだ？迫害っていうのはね、この、攻撃するっていうかね、やっつけるってこと。どうして私を迫害するんだ？そういうふうに声が聞こえました。もうサウロさんはね、こう倒れるようにしてね、このね、本当に倒れてたんだよ。倒れてる中でね、主よ、あなたは誰ですか？聞きました。そしたらその声が言いました。私はあなたが迫害しているイエスである。サウロさんはね、びっくりしました。もう十字架で死んでしまったイエスが今生きていて、今も生きていて自分に語りかけている。そう、サウロさんはこの時イエス様が死んでしまった昔の人ではなくて、今も生きている方として出会うのであります。今も生きている方としてサウロさんはイエス様と出会ったんです。その時にイエス様は続けて言いました。さあ立って町に入っていきなさい。 ダマスコの町に入りなさい。そうすれば、そこであなたが何をこれからするか教えてもらえるから。声が静かになって、そして光もなくなりました。でもね、サウロさんは立ち上がったんだけれども、こんな感じで、見えない、見えない。そう、サウロさんはあまりの眩しさに目が見えなくなっていました。神様の光、イエス様の光の眩しさに、サウロさんは何にも見えなくなっていました。そしてサウロさんは3日間、ご飯も食べないで、お祈りをして、お祈りをして、お祈りをして過ごしていました。皆さん、イエス様、ごめんなさい。パウロさんは、サウロさんは、サウロさんはね、その後パウロっていう風に呼ばれるようになるんだけれども、このサウロさんはね、それまでイエス様は死んだ昔の人だと思ってた。昔の死んだ十字架にかけられた、バカな人だと思ってたの。でも、イエス様に出会った時に、イエス様は今も生きているってことに気がついた。大人の皆さんも子供の皆さんもどうでしょうか。皆さんはイエス様を今も生きている方として信じているでしょうか。聖書のメッセージは、このお方は今も生きていらっしゃる神様ですよ。今も生きているお方ですよ。今も生きてあなたと共にいらっしゃる方ですよ。今も生きてあなたのために取りなしをしてくださる方ですよ。今も生きて力を持って働く方ですよ。イエス様は昔の偉い人ではありませんでした。イエス様は昔のこのいいことを言った人ではありませんでした。今から2000年前、たくさんのかわいそうな人を助けてあげた。そして、この病気の人を治してあげた、人々にメッセージを語った、そういうレベルの方ではありませんでした。イエス様は、今も生きていらっしゃる。死なれました。私たちのために十字架にかかって死なれました。でも、死なれただけではなくて、今も生きていらっしゃる。今も生きていて、お祈りに応えてくださる。今も生きていて、みんなのために祈ってくださる。私たちのために祈ってくださる。そういう方です。イエス様は今も私たちと共にいらっしゃる方です。一箇所だけ聖書を開きましょうか。マタイによる福音書。聖書を持ってない人は聞いててくださいね。マタイによる福音書第28章の20節。覚えてる人もたくさんいらっしゃると思います。28章の20節。覚えてるかもしれないな。特にブレイブの皆さんは暗唱セク大会とかで覚えたかもしれない。これ覚えてるかな。今も覚えてるかな。マタイの28章20節。マタイによる福音書の一番最後、なんて書いてあるでしょうか。マタイによる福音書の一番最後です。探すときはマルコによる福音書を目次で探して、それから 1ページ前にめくった方が早いですね。マタイによる福音書一番最後の28章の20節。こういう風に書いてあります。とても大切な言葉ですね。その前から続いてるんですけど、20節だけを言いますね。あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよ。この後です。見よ。私は、見よ。私は、世の終わりまで、いつも、あなた方と共にいるのである。見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。わかりますか？イエス様は私たちが気がつく時でも気がつかない時も、私たちがわかってる時よりわかってない時も、私、ああ神様いるってわかってる時も、私たちが気がつかない時も、いや本当神様いるんだろうか、いるなら見せてくれ、そう言ってる時も、見よ 私は世の終わりまでいつもいつでもあなた方と共にいる。これが生きてらっしゃるイエス様を信じるということです。過去の人を信じる、過去の人を信じる、それはまあもう本当に愚かなことでしょう。ある意味過去の人を、2000年前死んだ人を信じる、いや全く意味がないとは申し上げない方がいいかもしれませんね。でもこの方は死んで終わりの方ではありませんでした。蘇って今も、見よ、私は世が終わる時までいつもいつまでもあなた方と一緒にいる。今も私たちが気がついても気がつかなくても、見えても見えてもって見えないですね、見えない方でありますけれども、でも今も私たちと一緒にいてくださり、またもう他の箇所を見るならば、私たちのために今も祈ってくださる方なんだということです。そういう方がいらっしゃるんだ。そういうイエス様を信じ、パウロさんはその時に、サウロさんですね、サウロさん、パウロさん、どっちでも同じでありますが、サウロさんはそれまでもう本当にこの教会潰さなきゃと思ってました。でもイエス様が生きていることに出会った時に、生きているイエス様に出会った時に、彼は変わりました。今までの自分の常識、今までの自分の当たり前、今までの自分の考え、このイエス様、この神様のために私は教会を潰してるんだって、神様に、教会を潰すことが神様に従うことだと思ってました。でもそれが間違っていたことに気がつきました。彼は3日未満何も食べませんでした。何してたんでしょうか。悔い改めてました。悔い改めたんです。本当に今までの自分の生き方は間違っていたと、今までの自分の歩みは間違ってた、頑張ってたよ、一生懸命やってたよ。私たちも自分だって一生懸命やってるんだって方もいらっしゃると思いますけれども、パウロなんてもう本当に他の誰よりも一生懸命だったんです。でもどんなに一生懸命生きても、どんなに真面目に生きても、どんなに頑張って生きても、それが虚しいことをパウロは気がついた、サウロは気がついたんです。頑張って生きてました。でも自分が間違っていたことに気がつきました。間違った方向に頑張ってたことに気がつきました。サウロはそこで悔い改めたんです。そして悔い改めたサウロにイエス様は新しい使命を与えられました。私、あなたがダマスコに行けばあなたのすべきことがわかりますよ、あなたの使命がわかりますよというふうにおっしゃいました。そして神様は御言葉を与えられました。あなたはすべての人々に神様のことを伝える、イエス様のことを伝える使命があるんだよと教えてくださいました。そうですね、ここで皆さんに、御言葉シールを差し上げたいと思います。これは子供たちだけではなくてですね、皆さん受け取ってください。そしてどっかに貼ってください。聖書でもいいですし、トイレでもいいですし、冷蔵庫でもいいですし、机でもいいです。どっかに貼ってください。そしてこの御言葉を読んでください。日々いつも目に入るところに置いておいてください。貼っといてください。配りますね。ブレイブの皆さんは御言葉ブックがありますからね、御言葉ブックに貼ってください。じゃあ回してくださいますか。たくさんあります。英語も日本語も両方あります。両方入ってます。後ろまで回るのに時間かかると思いますから、2つ3つに分けて回してくれた方がいいかもしれませんね。じゃあこちらも回してください。はいはい。その後ろまで回るのに時間かかるでしょうか。後ろにも回しますね。ぜひですね、このシールをですね、貼ってください。余りましたか。 ります。1、2、3。さあ、起き上がって自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私に会ったことと、あなたに現れて示そうとしていることを証しし、これを伝える務めにあなたを任命である。じゃあ、英語でいきたいと思います。ちょっと、接触がした。英語でいきたいと思います。英語の得意な方、大きな声で読んでくださいね。いきますよ。英語得意な人、大きな声でお願いします。1、2、3。Now get up and stand on your feet. I have appealed to you to appoint you as a servant and as a witness of what you have seen of me and what I will show you. で、聖書の箇所は使徒行伝アクツの26章16節。これはですね、パウロが、サウロと言いましょうか。このパウロ同じ人でありますけれども、このパウロが、王様の前で、証をした時の言葉でありますけれども、神様、イエス様はこうおっしゃったんだよってことをですね、こう言ったんですね。そう。私のことを伝えるものというふうに使命を与えて立たせたんです。ちょっと皆さんにですね、皆さんというのは皆さんですよ。特に子供の皆さん、大人の皆さんも、読み取ってくだされば幸いでありますが、
これは
私です。ね。これは私です。どっちの方がいいかな？こっちの方がいいかな？これ私ですね。はい。私の使命を探しています。使命って神様が与えてくださる、このこれをやりなさいっていう使命を探しています。これかな？これかな？これかな？これかな？これかな？あれ？これかな？これかな？自分にぴったり来る使命を神様は準備をしているっていうんです。わかった？これかな？これかな？って私たちは探すんです。探すんですね。これかなって探すんです。でもね、なんか、ぴったり来ないんですね。なんかちょっとゴツゴツしてるわけですよ。もう分かっちゃった！早いね。だけどちょっと楽しませてください。これかな？あ、これ結構いいんじゃない？思うんですけど、ちょっと違うかな。これかな？って言って、これどうかな？ちょっと痛くてですね、ゴツゴツして痛くて、ちょっとあんまりね、あんまりぴったり来ないね。これかな？お、これいいんじゃない？これ。あ、違うかな？ダメ。あ、ちょっとダメっぽいね。そうやってね、いろいろね、探すんです。これかな？これ、外側はね、ツルツルしてていいんだけど、中がちょっとね、ゴツゴツしてるね。そして、これかな？あ、惜しいと思う。もうみんなわかってるかもしれないけど、これかな？お？お？お？これだ！ピターッと、はまって、ピターッと、はまって、うまくいくんです。どうしてだと思いますか？どうしてこれぴったりしてるんだと思う？はい。すごい！なんでわかったの？そうなんです。僕は最初に丸を切ったんです。最初に丸を切って、 その丸からこれを切り取ってここに分けておいたんです。他のは全部他の紙から切ってぴったりちょっと似たような形を作ろうと思ってですね、作ってみたんですね。でもですね、なんかぴったりいかないんですよ。どれをね、うまくやろうと思ってもうまくいかない。あ、惜しい惜しいと思ってもですね、なかなかぴったりいかない。でもね、この最初に一緒の紙から切ったピースはぴったりくっつくんです。どうしてかっていうと、もともと一緒だったからです。で、神様が私たちに与えてくださる使命ってそういうものです。神様が私たちを作った時に、神様は私たちと一緒に私たちの使命も作った。私たちと一緒に私たちのなすべきことも作った。パウロさんもそうだったんです。サウロさんもそうだったんです。神様がね、最初にサウロを作った時にサウロさんの使命も一緒に作りました。それは同じピースでした。でもサウロさんが神様に背を向けて、自分でこれかな？これかな？って言うとぴったり来なかった。でも、イエス様が与えてくださる使命をしたときに、それはパウロさんにぴったりしたんです。私たちもそうです。神様は私たち一人一人にぴったりの使命を、カスタムメイドの使命を準備していらっしゃいます。私たちはそれを受け取ること、それを自分のものとして、イエス様分かりました。私はこの働きをすべきなんですね、と受け取って歩んでいくことが大切なんですね。もう一回、じゃあ、聖書の言葉を読んでお祈りをしたいと思います。はい。もう一回シールを見てください。シールを見てください。一番前の列の皆さん、一番前に座ってよくわかるからね、先生ね。二列目の皆さんも、そうですよ。はい、シールを見てください。シールを見てください。どこですか？はい、読みますよ。日本語でいきます、まず。1、2、3。さあ、起き上がって、自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが私に会ったことと、あなたに現れて示そうとしていることとを証しし、これを伝える務めにあなたを任じるためである。英語でいきましょう。3、はい。Now get up and stand on your feet. I have appealed to you to point you as a servant, as a witness of what you have seen of me and what I will show you. 使徒行伝、Acts.26:16 ですね。26章16節です。本当に、パウロはこの後、異邦人への人として立ち上がっていきました。そしてその使命に、彼は、従っていきました。そして、神様に豊かに用いられる器になりました。で、パウロさん自身は、本当に他のところを見ると弱さも持っていました。私は無理だ、私はダメだっていうところも思っていました。これがなかったら私はもっと神様の役に立つのにってこともありました。でも神様はそのままのパウロさんを用いたんです。そのままのサウロを用いたんです。神様はあなたを用いようとしています。そしてあなたを作ると同時にあなたの使命を与え作られました。その使命に神様は帰ってほしい、そのように今も願っておられます。お祈りをいたしましょう。イエス様が私たちの罪のために死んでくださって、それだけではなくて本当に私たちのために今も生きて共にいてくださって、よみがえって今も私たちのために祈っててくださることを感謝いたします。神様、そして私たち一人一人に ぴったりの使命を準備してくださっていることを感謝いたします。神様、どうか私たちをそこに導いてください。あなたが私たちにさせようとしていること、してほしいと願っていらっしゃること、私たちが本当に祈りながら答えを見つけていくことができるように助けてください。今日は子どもたちも一緒に礼拝を最後まで守っています。あなたはこの子どもたちにもあなたの祝福をいっぱいに満たしてください。神様、このようなプログラムに大人の方々が協力して本当に共にこの礼拝を守ってくださっていることに感謝をいたします。大人の方々の歩みも祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。